ただいまより昭和47年1月6日、
ね、
朝のご理解をいただきます。
神は向こうを倍率の徳を授け、いよいよ今日から神参り、神修行が始まる。これはいろんな新人だけではありませんね。天道とか浄土やら、なかなかたちもやはり監視業といった名目で、夜日頃の稽古には一段と熱を入れられるという修行でございます。早速こうやって皆さん朝のご機嫌にお参りな、別に毎日朝のご機嫌に参っておられる方たちは、とりわけ別に半修行中はこういうことをするといったようなことでもないのですから、まあ、当たり前のことです。または普通はできるけれども、まあ、監視用の間だけでも一つおかげをいただこうというようにして、まあ、お参りをされる方たちと、まあ、あるわけです。暑いとか寒いとかというようなら、暑い盛りに、または寒い一番峠にいる暑い寒いを乗り越えてのそれぞれ修行をさせてもらうということ、言うならば苦しい、ね、上にもう一つ苦労をしてみろというのが会やる修行であります。これは夏の修行でも寒修行でも同じこと。夏のやはり一番暑い盛りの一時のご記念に合わせて、あの夏の修行がありますように、寒修行はやはり一番寒い、ね、朝の4時5時からお産がお広間に参集して、そして夜新人修行というならご記念修行と申しましょうか、ね、こうなさるというのは一つ、それこそニコニコとして布団の中に入っておることが一番楽ですけれども、要はその寒の中に、寒い中に飛び出して、神新人のいわば稽古をさせてもらおうと、ね、それは自分から求めて寒い中に飛び込んでいこうという修行。私はこの何の稽古でもそうでしょうけど、とりわけ新人はその中に、例えばそれが火の中であろうが水の中であろうが、それに飛び込んでいくという意欲です、ね、それが修行だと思います。そこで例えばそれに耐える力を鍛えるというならば、辛抱力を作るとというのが、そういう私は、一つの勢いと、ね、そういう潔さを持って神様へ向かう。神様は向こう倍力の徳を授けるとこうする。そこで子供まであることはね、その倍力の徳を授けると言われることなんです。それでこれはその、 せっかく、まあ、監視業に参加を犯して、お世話になるのでございますから、そういう形の上に置いて打ち向かうということだけではなくて、心の上にもです、神様へ打ち向かう姿勢というものがね、いうのであり、作らなければならない。私今朝ご神前で、ご神前にいただきましたのがね、見ます、四角いの3つ書いたの見ますと書いますね、マスの形の、これは歌舞伎の市川家の縄文なんです。市川團十郎系統の人たちの紋所なんです。見ます、屋号は成田屋と言います、石川県。そのことをいただいて、どういうことであろうかと、まあ、思わせていただくんです。これがです、私はこの度の監視業に皆さんが打ち向こうてくる元気な心で、何が何でもがむしゃらにでも一つ期間の開始業を成就させてもらうぞ、またはまっとうさせてもらうぞという、その意気込みで一生懸命寒さ眠さを犯してお参りをしていく、これは形見えのことですわね。ですからその内容というものがです、心の状態が神様へ向かわせていただく、しかも梅力の徳を授けると教えられる、徳の受けられる心の姿勢というものが大事なんだ。例えば香炉ですね、香を炊きますの。なかなか香炉には名品が多いです。良いものだから、なかなかやはり陶器であろうが鉄のものであろうが、本当に高いものですね、香炉というものは。私は香炉が大変好きですから、たくさんいただいて、いろんな形にいただいております。ところなんでも、例えば花がなくても香炉が一つ、いいところがあればもうそれでこその部屋の気品を作るというほどしに、香炉というものは何かそういうものを持っておる。もちろん中には香を炊くものなのです、ね、部屋いっぱいが香の香り、何とも言えん奥ゆかしさというか ね、心が清まるとか静まるような働きをします。だからというとです、例えばご飯茶碗、ご飯茶碗にこう炊いたらどうでしょう、まあ、ただ香りだけが目的じゃないのですね、香炉は、だからやる芸術家たちがその香炉を作るためにはあらゆるその形の工夫をするわけです。いろんな形のがあります。気品あふれるのがある、華やかさがパイといったような香炉もある。だから好み好みでございましょうけれどもです、それはその、形が良いというだけではなくて、その中にやはり香が炊き込められてあって、部屋中いっぱいに香の香りが漂うというのでなからなければ値打ちはございませんよね。新人修行も、私は今日そのことをいただいてですね、新人修行もそうだと、もう朝早くからお参りをしてきた、もう修行してきた、これはいわば形のことなのです、ね、その中にですね、行くとしたというかね、その香りというものが私大事だと、香が炊き込められておらなければならない、これを私は内容だと、その心の状態がです、そうです、でなかなければならない。 もう汗まゆをして帰ったら、もうお肉を取ったことを思って帰る。はあ、もう修行してきたと。だからそれだけがです。例えばそのできましてもね、それはある意味で素晴らしいことなんですけれども、問題はその稽古、ただ参るだけが稽古じゃない。参って稽古をしてこうというのです。何の稽古かと、新人の稽古です、ね、ですからお参りをした、参ってくるときと帰ってくるときというのは心の状態からして変わってくることにならなければならない。そのことをです、今日私はその歌舞伎の市川家の城門とか、ね、屋号とかを持ってお知らせくださったんだと思うんですね。成田屋、成田屋というのは、ね、成就の成が書いてありますね。成田は田んぼの田です。田んぼの田というのは、これはお風の受け物、徳の受け物、ね、受け物なしにはお風受けられません。いかに種をたくさん持っておっても田んぼがなかったらできませんから、ね、一旦よりも二旦、二旦よりも例えば一丁持っとれば、それだけ収穫もいい通りです。田というのを、だからここでは新人おかげの、または徳の受け物だといただかにゃいかんと。徳の受け物、ね、そうそうですよね。お酒買いに行くでも手のひら持ってお酒くださいって言ったってできません。今はもう一生瓶詰めばっかりですからね、いいですけど、昔それよりもなった。やっぱり五王どっこ、二五飯どっこ、一生どっこ、とっくりで、ね、とっくりを持っていかなければならない。しかもそのとっくりというのでもです、ね、油やら醤油やら入っとったつはいくらにすだっちゃもうダメ。酒屋が入れてくれましょう、これは油にのぷんぷんしようじゃない、これはいかんですよというわけです。塩の匂いがしてもいかん、夜中が汚れておってはいけないというわけなんです、ね、清めたもの、きれいな清めたとっくりを持っていって初めて、それに一生なら一生、一生とっくり持っていって言ってくださいって言ったって、これはかなわんことなんです。お願いだけは大きな願いを持って、ね、けれども一生も例えば欲しいというのに杯に歌う入れ物を持っていったって、これ始まりませんよね。だから成田の田というのはそういう意味で受け物、それぞれの受け物だから、大きなおかげを願い、ね、大きなとこをいただきたいと思うなら、やはり自分自身が大きくなることの精進をしなきゃならない。もちろん心が豊かに大きくなるというおかげをいただかにゃならん。だから大きなおかげをいただきたいと思うなら、心が豊かに大きくならなければばからしかわけです。いや、おかげを受けられないわけです。それで豊かになる傾向をするわけです、ね、そこでです。なら豊かになろうと思うて、最中豊かになろうと思うて、まあ、ちょうどような辛抱できるけれども、根本が豊かでないのですから、するというなら穴が出てくるわけ。二言言うことは辛抱してこれとるけれど、もう言うこと言うことになると、もうこれがモテんことになる、ね、中身がない、本当な言うならば受け物がないからです。そこでです、そういう例えば受け物がです、私はその市川家の縄文であるところの見ますのお知らせを持ってくださった見ますのことだと思いました。見ますというのはね、まあ、四角いのを3つこう書いてある、これを見ますという。そこでです、私はその見ますということについてから考えてみた。これは成田屋ということは、おかげが成就するということね。お互いに新人、例えば修行によって、やっと環境修行によってです、受け物を作るということ。いいですか？お参りをする、寒さの中に飛び出してくる、眠いけれども頑張って参ってくる、これは形の上の修行ですよ。ですから今日 私はここのところにいただいてね、ご理解上三節、しかも神山公売歴の徳を授けるということを今日ここでいただかせてもらってね、十三節というのを私はすごい感じた。ここで十三節といえば神の願いが成就する日と言われております。だから十三節会に皆さんがたくさん集まって、神様の願いに応えての新人教令または新人の御用をなさるわけです。ように母十三ということは、今日神様の願いが成就することのためにという願いというものが立てられなければならないなということです。自分の小さい願い、なるほど、自分の願いが成就するという、まあ、自分の願い事があるからこそお参りしよるしようしようと言えばそれまでですけれども、真実をだんだん分からせていただきますとです、これは神様の願いというものが先に成就することによって私どもの願い以上の願いが成就するということをです、皆さんは観光様のご信心させていただくものはそこのところが分からなきゃいけない。一人一人にかけられる神様の願いというものがある、その願いが成就することなんです。あたくども一人一人の家に、だからあたくども目先に病気を治してください、このことが成就しますようにといったような小さい願いではなくて、神様の願いが成就することのための新人修行、そういう生き方をいけば必ずお得を受けるでしょう。神の願い、自分の上に起きてくる、例えば人と何気な問題であってもです。それがね、神様の願いが成就することのための修行であると悟らせていただいたら、その修行は大変にありがたいものになっていく。私はその見なすということがです。ね、いわゆるありがとうございますというマスだと思うです。もったいのございますというマスだと思います。恐れ多いことでございますというマスである。母、この三つのマスをお供えしなければいけないな。今度の貫中修行の形ではない中身、内容はここのところのおかげをいただかなければならないなと。この心を整えさせてもらわなければいけないなと。というふうに、まあ、感じたのでございます。そこに成田屋のおかげが受けられる。おかげの受け物が成就する。おかげの受け物ができる、徳の受け物ができる。ただがむしゃらに参ってくる。なるほど、これでもありがたい、なるほど、これも大修行けれども、その大修行の内容である。そこで皆今日から一つ、ありがとうございます、もったいのございます、恐れ多いことでございますとならば、言おう思おうとして言えることで、まあ言えることならできるかもしれませんですね、口で言うだけじゃからけれども、それをそう思うということはなかなか難しいことなんです。そこでお互いがそこのところを焦点を置いて、いよいよありがたい、もったいない、恐れ多いというようなです、心の状態という、その心の状態を持って形が整ってくる、ね、いわゆる香炉じゃないですけれども、素晴らしい形の香炉に中に、ね、それこそかぐわしいまでの香りを放すほどしのおかげになってくる。部屋いっぱいが素晴らしい香りの良い雰囲気というか、ね、新人させていただくものが家の中に一人おらせていただいたら、ね、家の中が収まる、家の中が何となしに春のような穏やかさというか、ね、 というものが漂うという脅しの心の状態でありたい、家の中の状態でありたいと思う、ね、そういう受け物がいよいよできてくるところにです。私は梅力のここではおかげを授けるとおっしゃっておられない、うちの飼う梅力の徳を授けるとおっしゃられない、その徳を受けさせていただく、いわゆるご神徳なんです。人間はいわゆるこのご神徳をいただかなければ人間の信用、いや人間のいわゆる幸福というものは絶対にありえましょう。どんなに巨万の富を持っておっても、どのように強い頑健な体を頂いておりましても、ね、どんなにそれは商売が繁盛いたしておりましても、人間の幸せにはの条件ではありましても、人間の幸せにはつながりません。幸せの条件ではあります、健康なこともね、商売が繁盛することも。けれどもそれで人間が幸せかということではありません。もう本当に借り物もいらんということある難儀をしておる人は世の中にたくさんありますよ。これ難儀がないならばというような難儀をしておる人が、ね、ですから神やら物やらじゃないって人間の幸せは、いわゆるご神徳を受けるということ、天地の信用を受けるということ、ね、いつも我が身は神徳の中にあるという実感、神様のご守護を受けておる私という自覚というものがです、心の中にいつもあって、ありがたいことじゃな、もったいないことじゃな、と信じもできんのに恐れ多いことじゃなということになってくるのです。だからこの見ますというものを頭でもの心の状態の中にいただくということがです、とても直さず人間の幸福だということなんです。どうですかね、どんな場合であってもです、ありがたいなと、もったいない恐れることだと、例えば言うておられるとしたら、そこでならそう思わせてもらおう、そう言わせてもらおうではいただけんところに、いわゆる信心修行があるわけなんです。昨日の朝のご理解の中にもありましたですかね。目に見えるおかげより目に見えぬおかげの方がいいと、どんなにおかげの中に浸っておりましても、私どもの心の中にありがたいももったいないも恐れ多いもないならですね、そのものがみんな嫌なこととか困ったこととか、ね、にしか見えないのですよ。それがだんだん信心させていただいて、おかげをいただいてまいりましてです、ね、ありがたいもったいないという心の状態が募ってまいりますとです、より本当なことがわかるのです、ね、暑くても暑さを感じない、寒くても寒さを感じない今年のおかげもいただけると同時にです、ね、そのことがね、ありがたいものとして見える、これはまた上り会にあります。信心するのが肉眼を置いて心眼を開けとおっしゃる、それです心の目を持ってみると、それはね、信頼、神様の愛情の表れで、もうしかもやむにやまれん、無事故幸せにせねばおかんというやむにやまれん神様の願いが込められたそれなのであるということがわかる、だからね、夜今日私がいただきます見ますということが、ありがとうございます、もったいなございます、言うとらよかかというわけじゃいかんのです。それは嘘んでも言うておらいいです、ね、心じゃありがたくなかっても、ありがとうございます、ありがとうございますと言うとね、やはりだんだんありがたくなってくるもんです。けれどもそれが本当のことが見えて、ありがとうございますと言えるのでなかなければ本当のものじゃない、私自身が助からない、助かってない、ね、 私自身がです、ね、より本当なことが本当なこととして分かることのために、いよいよ本気で本心の玉を磨かにはいけんのであります。日々の改まりが大事であるということになるのです。限りなく美しくなりましょうということになるのです。美しい心で見るとです、みんなが良い人に見えてくる。美しい人になりますとです、ね、人が何困ったことだと言うとることがありがたいと、本当なことが、ことの真相がです、分かってくるようになるのです、ね、本当の姿が見えてくる。ですから私はもう、神の願いが成就する、神の願いが成就するということは、そのまま氏子の願いが成就するということでもある。その神の願いが成就する中にあるところの私の願いが成就するということはです、もうそれは頭どもが2年後に分かった今年のことが成就してくるんです。小さい一言二言じゃないです。神様がくださろうとしておるおかげっていうものは、ね、とにかく計り知ることはできない今年のおかげがいただけてくるようになる。それをご神と夜、それを私どもが梅力の打ち向かう、梅力の徳を授けるとおっしゃる神に打ち向かうという心をまずつかなきゃ、姿勢を固く見ないとは、寒い暑いは言わん、眠るけれども眠る辛抱し抜くといったような、一つの潔さといったような心がいる。例えばその中にです、ね、剣道が剣道の監修行に出ると言っただけでは何になるんですよ、ね、そこで館長の中にです、もうそれこそ一生懸命竹刀を取っての稽古ができなければ、剣道の剣の道なら剣の道の監修行にならん。お参りしたからもうこれで監修行は今日は成就したのではなくて、ね、そういう中に飛び出し、そういう中にお参りをさせていただいてです、本気で神様へ向かう姿勢を作らせてもらう。今日の繰り返で行くなら、夜寝ますを自分の心の中にいただこうと精進する。種にはどうあったらよいかということをです、どうあったら慣れた家になれるか、おかげのお獣ができるか成就するかということをです、ね、やる。ありがとうございます、もったいのございます、恐れ多いことでございますという、日日であるためにどう、そんならそう思うというて思えるものではないところにです、おのずとありがとうございますが湧いてくる。どんなに考えてももったいないことだと心の中から湧いてくる、うん、そのために本気で私どもがですね、自分自身を見極めさせていただいて、なるほど、こういう汚い心ではありがたくなれないはずだというものをです、発見する。見出させていただいて、それに取り組んで改まっていく、磨いてもいくという、自分自身がいよいよ美しくなってまいります。いわゆる、牙城が横を離れて、誠の道を見る。身を我が身は神徳の中に生かされてあるとおっしゃる。自分の心から、牙城が横が取れていくに従って本当の姿が見えてくる。どういう中にあっても、なるほど、神様もご神徳の中に抱かれてあるんだな、ご神徳の中にあるんだなという実感が、ありがたいもったいない恐れ多いということになるのです、ね、ですからもうこれはもう新人修行の一つの条件としてです。まず、ね、奮い立つ心を持って教会参拝ができる。できたらまた本気で稽古をする、教えをいただく、そしてその教えに取り組む、これが稽古、ね、そこから今まで買って味わったことのない親身あふれる生活ができてくるようになる。新人のありがたさというものが分かってくるようになる。いや、与えられてくるのがありがたい。そのことを例えば監視業に向かわせていただく、例えば姿勢そのものがです、ね、神様が待ち望んでござる姿勢なのです、ね、同時に今日は取りいただいております成田屋とか、ね、三益の縄文といったようなことから、 いわゆるその内容であるところの姿勢を聞いていただきましたですね。さあ、うちの布団の中であってもです、ありがとうございます、もったいないございますというであれば、なるほど、それでもいいのです。けれどもそれはちょうど茶碗の中でこう耐えておるようなものです。おかしなもんです。やはり整った形の素晴らしい形の香炉にこうが炊き込められて初めて本当の香炉または香の炊く寝落ちがあるようなもんです。せっかくさせていただくのですから名字のある新人をねいただきたい、そういう仕様に一つ本気で取り組みたい。監修用の、まあ、初日にあたって13節をいただいたということもです、ね、要するに神の願いが成就することのために後々どもが修行するということになるのじゃないでしょう。神様の大きな願いの中に後々どもの小さい小さい願いは込められておるもの、ね、神様の人間の一握りといえばこれだけだけれど神の一握りはどれだけあるかわからんと国の初代がおっしゃったということですけれども、そのどれだけあるかわからん世界にです後々どもはよる無尽蔵というわけですね。限りないおかげのいただけれるものはやはりご神徳です。ご神徳を受けなければ人間の本当の幸福はありえません。そのご神徳をいただかせていただく道を哀楽では、ね、朝に言うにもうこのことばかりを説き続けておるわけですね。どう